線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね11月の1日の日曜日でございます。さあ、いよいよ11月に入ってまいりまして、もう一気になんか寒さもですね、なんかもう応えるようになってきましたですよね。なんかあの本当にあの夏でですね、めちゃくちゃ暑かったというあの8月ですね、まあ、あの短い短い夏でございましたけども、あっという間にですね、もう11月を迎えてくるとこんなに寒くなるんだなというね、もうこの寒暖差がすごいですからね。まあ、あのね、特にあの長野県のあたりなんかはまあ本当にね、なんかお昼とかは結構暖かいという時もありますけども、もう朝と晩がめちゃくちゃ寒いね、なんかもう3度とかっていう感じらしいですよ。なんかね、私あの今月はですね、なかなか松本に行く機会っていうのが11月の16日の週ぐらいですかね、そのぐらいの感じになってますので、なかなかね、名古屋からちょっとね、松本の方に行けるっていう状況が少ないんですけどね。だけどまあそれでもね、なんかいろんな情報は入ってまいりますのでね、まあ本当にあのこのね、気候のね、あのこの変化っていうのがですね、結構激しいっていう時でございますのでね、もうぜひね、あの体調にはですね、気をつけていただきたいなと思っておりますが、まあね、今日はですね、まあこのね、このね、ヤイリギターさんのですね、DY41 ですか、これがですね、やっと本当にね、もうコンディション最高っていうところまでですね、たどり着きましたのでね、もう久々に私ギターのお話でもですね、ちょっと今日はしてみたいななんていうふうに思っておりますがね、まあ本当にこの楽器というのはですね、もう本当になかなかね、この愛着が出れば出るほどですね、まあこれがですね、本当になんか魂が入っていくようなですね、だからそういうようなものでございますね。本当にね、なんか自分が引き込めば引き込むほどなんか自分のなんか魂が宿るみたいなね、そんな性格のあるものでございます。はい、特にですね、楽器というものはですね、そういうような種類のものなんじゃないでしょうかっていうような感じでございましてですね、なんか本当にね、特にね、主婦の方でしたら、自分がね、もう大切にしているなんかこういうお料理を使うね、お料理をする時の道具とかね、そういう感じのものとよく似てるのかなと思いますけど、まあどっちにしてもなんかすごく自分が大事だなと思ってしまうものでございますね。なんかね、よくね、地震が来たらね、あなたはですね、まずはね、何を持って出るかみたいなですね、そんなことをですね、聞くようなね、そんなね、なんか質問があった時にですね、もうあなたはどうしますかみたいなですね、もう世の中のですね、なんかそのギターとかをですね、弾いている親父たちがですね、もう家族をほったらかしにしてですね、ギターを持って出るみたいなですね、そんな答えをしたもんだから、家族からかなりの顰蹙を買ったみたいな、そんなね話があったりしましたけどもね、なんかそのぐらいなんかすごくなんか魂が宿るっていうんですかね、そういうのがあると思いますよね。まあ本当不思議な世界のものといえばそうなのかもしれませんね。本当にね、いやこのね、楽器というものっていうのがね、もう私このギターを始めたというのは、中学3年生の頃ですかね、そのぐらいの時代でございましたね。世の中は第二次フォークブームというような感じでございまして、アコースティックギターを持っているという人がすごく世の中にたくさんいたね。もう学校のクラスでもですね、大抵アコギは持っていたですよね、みんなね。まあこのいいとか悪いとかっていう問題じゃなくてですね、とにかくアコギを持っていないと話のなんか中に入っていけないみたいな、話題についていけないみたいな、そういうところがありましたよね。まあとにかくギブソンだとかマーチンだとかですね、そういうような世界のものとかっていうような話なんか というものではなくて、もうとにかくね、いわゆるまあフォークギターがね、もうフォークギターを持っていないとね、これがですね、なんかそのぐらいなんかすごく浸透していたんですね。まあそういう時代でございましたからね。まあ特にね、私岐阜のね、本当田舎に住んでおりましたので、まあ岐阜の田舎ですとね、本当にそういう情報っていうのはなかなかね入りにくいっていうのがありますよね。まあこのね、不思議となんかそのね、なんですかね、もうハーモニカとかですね、そういうのの練習方法とかっていうのもですね、もうなんですかね、もうアコースティックギターとハーモニカっていうのは、まあいわゆるまあセットみたいなんですね、そういうような感じで捉えられていて。いるというような感じでございました。まあね、まあ当然ボブ・ディランとかですね、その辺のあたりの方々が、まあこのね、アコースティックギターとハーモニカというのを取り入れてきたというような感じと言ってもいいんじゃないかと思いますけども、まあね、いわゆるね、世の中はもうアコースティックっていうかフォークというか、そういうような時代というような中でですね、まあフォークロックというものがね、どんどん浸透していこうとしていたというような時代背景がございましたね。まあとにかく本当に第一次フォークブームというのはですね、もう本当に井上陽水さんだとか吉田拓郎さんだとかっていうようなね、岡林信康さんという辺のあたりでございますが、まあ本当に辺の人たちっていうのはですね、やっぱりもう本当にいわゆるフォークというもうそのものというようなね、感じのアコースティックギター一本で何かを聞かせる的なですね、そういうものがあったんじゃないかと思いますし、やっぱりすごくメッセージ性の強い曲をですね、もう本当しっかりとやっていたというような時代でございましたね。まあ学生運動とかね、そういうような感じだったんじゃないかと思いますが、私たちはですね、まあそのね、一世代下でございますね、本当にね。まあそういう感じでございますから、なんかね、実際このね、拓郎さんだとかっていうのをね、もう聞いたのは僕の場合はですね、まあもちろん拓郎さん今でもリアルタイムで聞けますから、あれなんですけどね、もう本当に初期の拓郎さんっていうのは僕の場合はかなり後から聞いたという感じでございましたね。これ長渕さんだとかさだまさしさん、それとか松山千春さんのこのね、ね、人たちがもう本当に世の中にね、どんどん出てきているというような状況の中でですね、まあ長渕さんがですね、もうこの吉田拓郎さんの影響を受けてですね、まあこういうギターをとか歌をですね始めたというような話を聞きましてですね、それでまあ遡って聞いていったらもう拓郎さんがいたみたいな、そんな感じのね、な聞き方をしていました、僕の場合はね。まあそういうような感じでございましたので、まあね、これがね、なかなかそういうね部分というのがなんかね、まあ第一次フォークブームというようなものについては、まあ、それがですね、まあ僕の場合はまあリアルタイムではなかったと言ってもいいんじゃないでしょうかね。そんな感じだったんですけどね。だけどまあね、この音楽っていうものにね、ふと触れたというような瞬間というのは、やっぱり僕らの場合はもう本当にいわゆる歌謡曲時代でございますから、まあ、いわゆる歌謡曲だったんですね、僕の場合はね。まあその歌謡曲というような世界の中には、まあかぐや姫もいないし、さだまさしさんもいないわけですよね。まあいわゆる8時代を全員集合というですね、辺のあたりの、まあ、お化け番組と言われていた番組のですね、ゲストに出てくるような人たちの、まあ、音楽をメインに聞いていたといって言うとですね、まあ、僕らの世代みたいな人たちは非常に分かりやすいんじゃないかと思いますけどもね。もう多分でも僕らと同じような世代の人たちっていうのはね、そういうような人たち、そういうような音楽しか知らなかったと言ってもいいのかもしれないですし、まあね、まあそういう情報がないっていうような感じだったんじゃないかと思いますよね。まあそれがですね、まあ中学3年生の時に僕の場合はまあ家庭教師のね、女子大生の方がですね、名前が南さんって言ったかな、なんかそういうですね、 方がですね、なんかね、家庭教師に来てくれたねですね、まあ、僕の成績というものをですね、親が非常に心配をしましてですね、まあ、それで高校に入れるんだろうかこの子はみたいなですね、そういうような感じでございましたからね、まあ、お恥ずかしいですが、まあ、そのような状況の中で、まあね、その家庭教師のですね方ね、その方がですね、まあ、中学生の僕にですね、まあそのあれですよ、もうね、勉強というかね、それよりもさだまさしをすごく教えてくれたんですね。そういうような感じでございまして、まあそれでね、当時出ていたアルバムがアンソロジーというですね、まあ、それこそもさだまさしさんがですね、まあ天まで届けとかっていうね、音楽曲でですね、まあわっと大ヒットをするわけなんですが、まあその寸前でしたね、本当にね。まあそのような曲がですね、世の中にいっぱい出てきたね、そういうような感じのですね、まあさだまさしさんが出てくる寸前でしたね。まあそれでそのようなね、まあアコースティックの世界の音楽というものとですね、初めて出会ったのはその瞬間だったんですね。まあこのレコードをですね、まあ初めて聞いた時には驚きましたね。こんな音楽があるのかと思いましたね。まあ中学生の僕なんかはですね、まあ当時はもうね、それとかアイドル歌手だとか、いわゆる歌謡曲というようなものですね、まあ沢田研二さんだとか、まあ意外にもですね、僕は新沼謙治さんが大好きだったもんですからね、まあ、中学生の頃ってね、新沼謙治さんっていうのはね、もうすごいアイドルみたいだったんですよ。本当に、まあ、今はね、分かんないかもしれませんですけども、まあね、そういうような感じでも子供たちに大人気だったっていうですね、そういうような方でございましたね。まあ、そんなような音楽を聴いていた僕はですね、非常にショックを受けたわけですね。まあ、さだまさしさんというね、こういう人がいるんだっていうようなわけでございまして、まあ、さだまさしさんもですね、またどんどんどんどん、またね、どんな曲からスタートしたんだろうっていう感じで、どんどん遡っていくわけですよ。まあ、いろんな曲を聴くわけですよね。まあ、そうすると、まあ、ね、初期はまあグレープというようなグループだったというようなんですね、そういうようなことも分かってきて、それでですね、まあね、まあ、精霊流しとかね、そういうような曲があるということもですね、分かってくるんですが、まあ、なんとこの精霊流しという曲はですね、まあこのね、ヒットしたその日付役がですね、なんとこの名古屋のですね、東海ラジオのですね、蟹江敦子アナウンサーという方がいらっしゃるんですが、ね、その方がですね、さだまさしさんのこの精霊流しを聞いてですね、これはすごいというふうに思われてですね、もうね、嫌というほどこの東海ラジオでかけたとね、そういうような感じで、このね、東海ラジオからそのさだまさしさんがなんと名古屋からどんどん火がついてきたというね、感じだったんですね。このね、東海ラジオね、名古屋からっていうのはこれね、すごいと思うんですよね。もうだって有名な話ですけど、ローリングストーンズのね、ワールドツアーでね、まあこれね、以前に話したと思うんですけどね、もうローリングストーンズのね、ワールドツアーでですね、世界的にチケットがないという状況の中でですね、なんとね、名古屋だけがチケット余ったというですね、もう世界的に名古屋というのはどういう場所なんだっていうことで有名になっちゃったっていうね、逆の部分でもうとにかく文化が遅れてるんじゃないかみたいなですね、そういう部分で有名になったというね、そういうような逸話が残るぐらいの、その名古屋でございますが、もうさだまさしさんの場合はなんと名古屋から売れてきたというね、そういうのがあったというような話を聞いたんですね。まあそれでね、まあ、この天ナビの中ですからね、もうこれが正しいのかどうかっていうのがちょっと分かりませんが、まあね、私が聞いた情報によりますと、もうね、さだまさしさんはですね、だからもうこの東海ラジオというね、この番組、このね、放送局にはね、やっぱりもう本当にね、やっぱりずっと今でもね、すごく大事にされているというような話を私は聞いてですね、あ、なるほどなと思ったのはですね、もう東海ラジオが、まあ、そのね、ネットされているかどうかね、 まあ、東京の文化放送とかね、そういうところはですね、東海ラジオがね、ネット局になっておりますので、まあ、文化放送とかではですね、必ずやるんですが、まあ、東海ラジオがネットされていないというようなものについては、基本的にはやらないみたいなですね、そんな話を私はね、聞いたことがありますが、ね、そのぐらいやっぱり、名古屋のですね、東海ラジオっていうのは、すごく意識をされていて、いるというようなね、その話をね聞いたことがありますがね、まあそんなようなねことでございました。まあね、なんかかなり前置きが長くなってしまったというね感じでございましたけどね、まあ本当に僕のね、そのアコースティックギターというもののスタートはです、そこからスタートするわけですね。まあね、これタイミングというのはすごいなと思いますが、まあそういう風にね、なんかこういうね音楽に興味を持ったというようなタイミングでですね、なんと私はこのイベンターでですね、まあ、この名古屋のイベンターさんでですね、サンデーフォークっていうのがあるんですが、まあ、サンデーフォークにですね勤めていた親戚のお兄さんがいるわけですよ。ね、そういうね音楽にべったりというようなね、そういうようなね仕事をして見えたというような感じですが、今ではねもうそういう仕事をやって見えませんが、当時はですね、もうサンデーフォークのですね非常に重要な役割をね果たしていたというような仕事についておられたという方ですが、その方がですね、たまたま僕にね、そのね、モーリスのギターをくれたんですよ。モーリスのギター、今でも忘れない。ね、本当に、いやね、本当にギターというものと初めて出会ったという瞬間でございました。ね、あの当時ですね、もうまさか自分がギターを弾くなんていうことも思いもしていなかったんですね。まあ、それでまさにこのギターというものとですね、僕の生活というものがあまりにもかけ離れていたですね。もうこういう音楽を作るとか音楽を演奏するなんていう気持ちはまるっきりなかったんですよ。もう本当にそういうような風になるっていうこと自体も全く思っていなかったね。それがなんかこういうね、さだまさしという人がいるのかと思ってですね、そういうような頃にですね、こうやってギターをもらうわけですよね。それでそういう風にしていましたらですね、まあいわゆる第二次フォークブームがですね、わわわわわわっと世の中に出てきちゃったわけですね。まあそれでさだまさしさんはですね、天まで届けという曲が大ヒットしてきまして、それで長渕剛さんは純子ね、その辺のあたりがわっと出てきて、それでやっぱりね、松山千春さんはですね、まあCM からですよ、グリコの CM でね、季節の中でという曲がですね、わーっと大ヒットしてきましてですね、世の中ではもう第二次フォークブームの絶頂になってくるわけですね。まあそういうような感じのですね、もう本当にね、状況の時にですね、まあね、このギターをもらうというような感じになってきまして、まあまあこれで弾けるんじゃないか、ギターを弾こう、まあ僕は聞くということだけでしたね。岐阜、もう本当に岐阜の山奥じゃない、岐阜のね、そう田舎に住んでいたという状況がありますので、まあね、そんなにね、まさか自分がギターを弾くようになるというようなことはですね、あんまり考えてもいなかったという状況ですが、まあそれであればですね、まあそうちょっと練習してみようかなと思うわけですよ。でアコースティックギターといってもですね、フォークギターとかっていうね、いわゆるフォークギターとですね、まあクラシックギターというものがあるんですが、もう当時はね、クラシックギターとそれからフォークギターというもののですね、その違いが分かんないんですよ。で教則本もですね、一番初めに買った教則本がですね、なんと禁じられた遊びだったというね、そういうような感じがありましたけど、まあその禁じられた遊びをですね、まあこのね、フォークギターでね、こうやって弾いてみようとするんですが、まあだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんというね、メロディー自体は弾くんですが、もういわゆるコードというもの自体が分かっていませんからね、本当にね、そのメロディーを追っていくという感じのね、弾き方をしてたんですけどね。まあそれでね、ギターというものはですね、まあ実は音符だとかそういうものが全く必要ないっていうかね、まあ必要ないっていう言っちゃうと、まあ、語弊がありますが、まあ逆に言えば、まあそういうものが知らなくてもですね、そういう音符というものを知らなくてもギターは弾けるということにですね、まあ後から気づくわけですね。まあこれはそうか、これこういうのだったら俺もできるんじゃないかというふうに思うようになったんですね。 まあ、いわゆるあの学問としてギター、ね、音楽というものを捉えてしまうと非常にあのちょっと音楽との向き合い方っていうのは非常に難しくなっちゃったのかもしれませんけど、まあ、そうじゃなくてね、なんかそのもういわゆるあの普通の、 あのいわゆるまあ娯楽としてのですね、まあ、音楽と の、 まああの関わり方っていうような感じですよね。まあ、いわゆるあの勉強するっていうそういうものではなくて、ね、だから僕なんかあのギターをですね誰かどっかの先生について習ったっていうこともまるっきりないですし、まあ、ハーモニカっていうものもですねよくいろいろと、まあ、僕のハーモニカをですねなんか評価する人もいますけれども、まあ、僕なんかもうハーモニカなんか習ったこともないですから全くで自分で完全にあの自分で生み出したあのあれ演奏方法でございましてね、だからあの、ね、コードに合わせて、ね、コードさえ分かればギターあのこのハーモニカ合わせていけるっていうのもですねあれはもう全部自分で編み出したやり方でして、まあ、これが正しいとか間違ってるっていうような以前の問題で、まあ、こうやってあのみんな気持ちよくできればそれでいいんじゃないかみたいなそういうような感じのですねあのあれで、こあのまあ、そういう感じでやってたわけですね。まあ、ギターもまさしくそれでございまして、まあ、あのそういうふうに弾くのかとかっていうふうに思ってですねコードというものがあるんだというようなねそういうような感じでねえ、まあそうなんだコードさえ分かればギター弾けるのかと思ってですね、まあ、いわゆるあの右手のですね、まあ、こうやってあの、まあ、ギターをつまびくというような方ですね、まあ、右利きの方ですけどねで左手でですね、まあ、コードを押さえるというそういう感じのね弾き方をするんですが、まあ、そのコードを押さえながらですね右の手でですね例えば、まあ、ストローク、ね、ジャンジャカジャンジャカやるやつですねそれとかあの、まあ、アルペジオっていうドンドンドンドンドンドンドンみたいなそういう感じで弾く弾き方とかそれとかスリーフィンガーって今ではねもうスリーフィンガーっていうような言葉もなくなってきちゃったんですけどまああのね、スリーフィンガーとかっていうね、弾き方当時ありましてですね、ちゃんちゃかすかたんっていう、そういう感じ、たんたかすかたん、たんたかすかたん、まあそんな感じで、まあ弾いていくというような感じのギターのね、弾き方でございましたが、まあそういうね、あのものもね、当時はありましてですね、まあ今ももちろんありますけども、スリーフィンガーってあんまり言わないっすよね、最近はね。まあそういうような感じのですね、弾き方というものがありまして、まあそれをですね、まああの、一生懸命練習をする。まあいわゆるあのもう本当にあの、ね、指の使い方右手の使い方すごくねなんか勉強したですよね、まあ、そういうような感じだったですしまたあのね、まあこういうあの左手の方はですね、まあ、ちゃんとコードを押さえるだけという感じでしたので、まあ、僕の場合は本当にあの歌を歌うための、まあ、ギターというような感じでございましたね。いわゆる、まあ、あの当時はですね、まあ、あのソロギターというものはもう全く存在しないって言ってもいいぐらい の、 あのそういうねあのソロギターというもの自体があんまりあの世の中になかったですね。まああのねあの本当にあの中川伊佐さんだとかですねその辺のあたりのですねやっぱ世界というものにすごくあの興味を持ってですね、まあ、そうもともとそういう世界をやろうとかっていう方もいらっしゃいましたけど、まあ僕らみたいなそういうねなんかあの本当にはこんだけ歌がねギターと歌を歌うっていうのが流行ってるっていうこの時代の中でですねそれをやっているという人たちはもう本当にごく一部という感じだったような気がしますね。まあ、そういう感じでございまして、まあ、歌うための道具ねそれをですね、まあ、ギターとかっていう感じでねまあ、使い出したというような感じだったと思いますからね、まあ、そういうような感じのねそういう世の中でございました。まあそれであの当時はですねまあ本当にあのね、このねまあ、当然あの愛知県ではですね、まあ、このイヤイリギターさんっていうのはもう本当にあのやっぱり地元のメーカーさんとしてはすごくあの名前の知られたメーカーでございました。まああのね、僕らの場合はもともと岐阜の、ね、アンパチ郡アンパチ町っていうところに住んでおりましたが、まあ、イヤイリギターというような、ね、ギターのメーカーがですね、まあ、岐阜にあると。ね、そういうような話も聞いてましたし、またあのですね、まあ、高峰も岐阜なんですよね。あのね、まあ、ちょうどあの非常にあの近い場所にあるというね、そういう風でしたけど、まあね、考え方だとかそういうものがまるっきり違うね、そういうあのギターメーカーでございましたね。 まあ、あの八重りギターっていうのは、まあ、本当にいわゆる正統派のギターのですねメーカーと言ってもいいんじゃないでしょうかね。だけどあの高峰はですね、これもともとはですね、もういわゆるあの生ギターを聴かせようというような音という、そういうね、そういうあの生ギターの音を作ろうという考えではなくてですね、あのいわゆるあのねギターをバンドの中でどう生かすのかというですね、そういうあのピックアップというようなね、そういうあのギターを電気的にね、あのアンプから出すね、そのアンプから出した音にこだわるというですね、そういうようなメーカーでございました、もともとがね。あのとにかくあのね、初期のですね、もうあの高峰のギターというのはみんなね合板 だったですね、まあ、とにかく合板にするというような感じで、あんまり振動させないギターをですね、ギターの音を振動させない、なぜかというと、まあ、あのギターの音をですね振動させてしまうとですね、ハウリングの元になる、ね、そういうような問題があるんですね。まあ、そのハウリングの元になるというようなことを考えて、あえてそのまあ、ギターをですね合板にしてですね、例えばあの、ね、当時 あのよく僕が言ってますけども、鳴らすための合板ではなくてですね、もともとあんまり鳴らないようにするんですよ要するに鳴らないようには わざとするっていうですね、そういうような感じの、まあ、合板にするんですね。まあ、そうすることによってハウリングが防止できる、ね、そういうようなことがありましたし、またあの、ね、あの高峰の独特のですね、そのピックアップ ね、あの開発っていうものがねどんどん進んでいきまして、まあ、あの当時すごく有名になりましたのが、あのパラスティックっていうですね、そういうあのピックアップの、ね、種類でございますが、例えばあの6弦だとか5弦だとかね、そういうあの6、5、4、3、2、1と、まあ、ギターの弦6本ありますが、まあ、あの要するにね6弦だけを、まあ、あの 音として取る、ね、で5弦だけで4弦だけ3弦だけ2弦だけ1弦だけっていうね、そういうあの別々に弦別々に何かあのね、要するに音をね、あの取るというような、そういうあのシステムっていうのをですね、これ高峰が開発をしたんですね。まあこの当時はセンセーショナルでございましたね。もうとにかくパラスティックピックアップというですね、そういうような名前で呼ばれていましたが、まあね、それがですね、なんとあのオベーションの技術にも取り入れられているというような感じがありまして、オベーションなんかは特にあのね、654321、僕の場合はステレオ仕様になってますが、もうあの246とですね135というですね、これあの左右に分かれるっていうですね、そういうステレオ仕様なんですね。まあ、これがすごいなという感じでございますが、まあ、それはちょっとね、あの喋り出してしまうと、まあ、とにかく終わらないし、まあ、このね本題に行こうと思ってですね、もうギターの話をしようと思ってますが、ギターの話というよりはなんか今のところギターにどうなんか接するきっかけができたのかというような話になってしまってますからね、まあ、今日はそんな話になりそうな感じですかね。まあ、だけどね、あの八重りギターっていうのはですね、本当にあの正統派のギターの、ね、あの日本のメーカーだったんですね。もともと八重りギターさんというのは、まあ、サラオさんと、それからね和夫さんというですね、そういうような感じで、まあ、S 八重りと K 八重りっていうのがありますが、まあ、あのね S 八重りっていうのは1980年代にねもう倒産していますから、今ね K 八重りで、八重りギターというのはですね全部 K 八重りのことでございましてですね、 S 八重りのことは指していませんので、全くあのね、S 八重りと K 八重りっていうのも全く無関係の全く違うギターメーカーというギターブランドと言ってもいいんじゃないでしょうかね。そんな感じになっておりますのでね、まあ、その中であの DY シリーズね、僕がね今持っているもう本当に挑戦調整を重ねてきたというギターですが、これはですね、もういわゆるあの D シリーズっていうのはもうね本当にドレッドノートというようなね感じで代表されますが、まあ、いわゆるあのねマーチンのねコピーモデルがのわけですよ。 D41 のですねコピーなんですが、まあね、これはね八重りギターさん独自の、まあ、コピーって言ってもいいんじゃないでしょうか。というかね、あのこのやっぱりマーチンの音っていうのはマーチンにしか作れないし、ギブソンの音ってのはギブソンにしか作れないんですよ。もうこれがね本当に不思議 ね、同じように作ってですね、同じようにですねやってもですね、やっぱりヤエリーターの音になる、ね、だけどマーチンが作るとマーチンの音になる、あのギブソンが作るとギブソンの音になるって、非常にねこれが不思議でしょうがないですけどね。だけどまあ気候の問題だとかそういうものがあるんでしょうね。まあそういう感じでございましてね、まあ、僕が持っているあの DY41 っていうのはですね、これあの、1979年の楽器でございましてですね、まあ本当にあのね今年の3月に手に入れたという楽器でございますが、東京に行ってねあの手に入れてまいりました。あの時ね僕らもまあ、とにかくあの潰瘍性大腸炎ですごく僕なんかひどい状況の中でですね、やっとちょっとね病院に行ってあのそのね炎症が収まってきたというような状況の中でね、あの本当に動きたくてしょうがないという状況になってですね、東京でギターをねなんかちょっと見ていたら、なんとねまあこのね DY41 があるというね、そういうことがあってもう弾きたくてしょうがなくなっちゃってですね、まあそれで東京に行ってきたという感じでございました。まあね、とにかくあのギターの話をしだすと腹はねこうやってもうエンディングテーマでございますよ本当にだから本題に入る前にエンディングテーマになってしまうというですね、まあそんな感じですけど、まあ、DY41 ね、本当にねもうあのね、あの当時のヤリギターのやっぱりあの技術の高さっていうのがねすごくわかるというですね、まあ、本当にあのギターのあの素材の良さね、あの当時すごくいいものがあったんですね、素材がね、もうそういう感じがありまして、本当にねあのいい音で鳴ってくれてますね。もうあの挑戦調整を重ねてきたっていうのはですね、もうとにかくあのギターというのはすごく微妙なんですよ。もうコンマ1ミリ、ね、コンマ2ミリ違うだけでギターの弾いた感覚が全く違う、ね、1ミリの10分の1ですよ、コンマ1っていうとね、そのぐらいねちょっとしたことでものすごく変わるんですよね。まあそういうような状況ですので、もう本当にあの微妙なんですが、まあこれをですね、まあ、あのピックアップをつけたいということで、まあ、そのアンセムというですね、もう LR バックスのねあの最上位機種をですね、まあ、ヤイリギターさんに勧められましてね、それをあのつけようとかっていう話になったんですが、まあ、これがなかなか難しい、ね、調整でした。まあ、とにかくね、サドルの下に、ね、このピエゾというものを弾くんですが、これ僕ねすごくいつも抵抗があるんですよね。もうだけどヤイリギターさんなんで、まあ、どこまででもまあ調整してもらえるというようなちょっと、ね、安心感がありまして、まあ、ここねヤイリギターさんだったら大丈夫だなという感じがしまして、まあ、アンセムっていうのを、ね、ピックアップにしましてですね、まあ、それであの、ね、何度も調整してですね、やっとピックアップがねある程度ちゃんとねあのバランス良くなるようになったというね、そういう感じの上にですね、まあそうしたらまたあの今度は弦高の問題だとかね、それとかあのね第一フレットのですね、まあ、弾いた感じがねどうも弾きづらいね、これねどうしてもねやっぱりねあれなんですよ、まあ、あのこのね、ナットの溝ですね、その辺のあたりの、ね、切り口っていうのがねすごく問題でした。まあ、その辺もですねいろいろと調整してもらってやっとねいい状態になりましたというわけでございました。今日はギターの話に終始しました。また来週もできるかな。変なび